世界が訪れたい街田辺。和歌山県が海外の観光客から注目されていることをご存知でしょうか。次のように外国人観光客を対象としたランキングで和歌山県が上位に選ばれています。田辺市の魅力は何でしょうか。地元にいると案外気づきにくいかもしれませんが、地域に根ざした魅力が海外の人を引きつけているのかもしれません。今月号では外国人観光客から見た田辺市の魅力、外国人観光客の受け入れに取り組む方などを紹介します。令和3年ロンリープラネット発表、持続可能性に配慮した観光地、和歌山県が世界第1位。令和2年外人ポット発表、2020年外国人が訪れるべき日本の観光地、熊野地方が国内第1位。平成30年ロンリープラネット発表、世界の訪れるべき10の地域、紀伊半島が世界第5位。増加する外国人観光客。平成16年に熊野古道が世界遺産紀伊山地の霊場と三毛道に登録されて以来、コロナ禍になるまで田辺市に訪れる外国人観光客は年々増加しており、令和元年には5万人以上の外国人が市内宿泊施設を利用してくれました。令和2年からコロナ禍の影響で減少していますが、政府が令和4年10月に外国人観光客の受け入れ緩和を行ったことを機に、徐々に市内で外国人観光客を見かけることが増えています。田辺市が人気な理由とは。田辺市内の観光情報の収集・整理を行い、主に海外向けにプロモーションを行っている田辺市熊野ツーリズムビューロー以下ビューローの多田さんとブラッドさんにお話を伺いました。田辺市は人が魅力。平成16年に熊野古道が紀伊山地の霊場と三毛道として世界遺産に登録されたことで、多くの外国人観光客が田辺市を訪れてくれるようになりました。しかし一時のブームではなく、人気が継続しているのは地域に住む人の力です。熊野には古くから貴賤男女の隔てなく、上不上問わず何人をも受け入れてきた歴史があり、現在も地域の皆さんが外国人観光客を心よく迎えてくれています。田辺市の魅力についてアンケートでは一番多い意見が人が優しいでした。道に迷っていたら声をかけてくれる、商店街や熊野古道を歩いているとすれ違う人がこんにちはと笑顔で挨拶してくれる、そういった対応に親切で優しい街の雰囲気を感じています。また熊野古道がきれいに保たれていることに驚かれている方もいます。なぜなら世界遺産となり有名になることで現状維持が難しくなる観光地が多いからです。地域を愛し地域を守る住人や文化に感動し共感しています。そして訪れた方もまた熊野古道を愛し守ってくれています。地域みんなの力。世界遺産登録当初、外国人観光客の受け入れ体制は十分ではありませんでした。ビューローではアンケート調査や地域事業者とのワークショップを通じて情報収集を行い、外国語を併記した看板や時刻表、外国語話せなくてもコミュニケーションが取れる指差しシート、多言語で活用できる観光サイト、予約サイトなど地域と一体となって取り組んできました。一人ではできなかったことでも地域の皆さんのアイデアや努力が実を結び、田辺市は今安心して旅行できる街として海外から高く評価されています。挨拶は日本語で大丈夫。コロナ禍でも海外からの関心は高く、令和4年10月には1ヶ月間で2890件の予約申し込みをいただきました。これはコロナ禍前の令和元年10月と比較しても、9 9割以上回復しています。今後も海外の方から愛される秘訣はそんなに難しくありません。外国人観光客は地域の人との交流を求めています。海外の方を見かけたらぜひ笑顔で挨拶してみてください。日本語で大丈夫です。それがきっかけとなり、この地域の魅力がもっと伝わるでしょう。世界に誇る巡礼文化。世界に2つしかない道の世界遺産を有する田辺市とサンティアゴ・デ・コンポステーラ市、スペインは共同で両方の道を応印帳一つにまとめた共通巡礼手帳を発行しています。開始約7年で3800人以上の方が2つの道の巡礼を達成されました。共通巡礼は素敵なアイデアですね。熊野古道を歩いてみて自然の豊かさに感動しました。地域の方はとても親切で、地図を広げるだけで声をかけてくれ、助けてくれました。クラリックさん夫妻、アメリカ。今回の入国緩和でようやく熊野古道を歩くことができました。サンティアゴ巡礼路とともに制覇することができました。ダールボアさん夫妻、ドイツ。おもてなしの心。外国人観光客がよく訪れるという民宿と飲食店にお話を伺いました。経験から得たおもてなしをするための工夫や心がけがたくさんありました。また三郷小学校や本宮小学校では語り部活動を行っており、その様子を取材してきました。ゆっくり休んで次の目的地へ。ここに来る外国人観光客の目的の9割が熊野古道。熊野古道を歩き、疲れた体を休めてもらうためのサポートをしています。英語は全く話せませんでしたが、今ではバスの時間は、明日の道のりはしんどい、などよく聞かれることはなんとなくわかるようになってきました。長い文章の時や伝えるのが難しい時には、携帯の翻訳アプリを使います。料理については、魚が食べられない、肉が食べられない、などがあるので、できる限り一人一人に合わせて作るようにしています。これからもたくさんの方に精一杯のおもてなしで、熊野古道を楽しんでもらいたいです。木下裕太さん、民宿経営、中辺地町。喜んで帰ってもらう。コロナ前は毎日のように外国人が来ていました。対応するために英語記載のメニュー表を準備しています。また、魚の種類などをよく使う英単語はノートにメモをしています。外国人観光客とコミュニケーションを取ることは苦労しますが、身振り手振りでなんとなく伝えることができます。帰り際にはみかんやお菓子を渡してあげるととても喜んでくれます。カウンターの上にみんなが書いてくれたメッセージカードがたくさんあります。橋本良一さん、飲食店経営、味工事。小学生も熊野古道の勉強。三郷小学校では、郷土の世界遺産について知ることや、故郷を誇りに思う心を養うことを目的に、平成18年から語り部活動を続けています。この日は、本宮小学校の児童に対して、発心門王子から三軒茶屋までの道のりを案内しました。案内をした三郷小学校の児童は、語り部学習は大変だったけど楽しかったと話してくれました。三郷小学校5、6年生語り部学習。田辺の魅力を発見。外国人観光客の本格的な受け入れ再開に向け、受け入れ体制を整えるため、龍神温泉1泊2日のモニターツアーを実施しました。参加された方たちの感想を通じて、田辺の魅力を再発見しました。里山サイクリング。龍神では、令和3年4月から電動アシスト付き自転車を貸し出しています。今回初めてモニターツアーで体験していただきました。電動アシストのおかげで楽々山を越えることができ、自然に囲まれた里山を存分に堪能できたと皆さんに人気でした。2時間があっという間だった。まだまだ行きたい。連なる杉やヒノキがとても綺麗だったという声もありました。 みかんジャム作り。秋津のガルテンでは農家レストランやスイーツ体験工房、みかん資料館等があります。温州みかんは海外でもとても人気で、この体験を楽しみにしてきた人が何人もいました。藍染め体験。芸術、工芸等の創作活動の拠点であるアトリエ龍神の家で藍染め体験しました。職人から直接教えてもらえることで、作品に対する情熱とこだわりを感じたと話してくれました。翌日には早速作ったストールをつけていた方がいました。地域全体でおもてなし。コロナ禍により外国人観光客が激変し、観光業は大きな打撃を受けました。市では事業者向けの支援策や観光キャンペーン等により地域経済の維持回復に努めながら、令和4年10月の入国規制緩和を受け、改めて外国人観光客の受け入れ体制を整えようと、事業者向けのワークショップや国内在住の外国人を対象としたモニターツアーも実施しています。コロナ禍においても日本への関心は高く、今後さらに外国人観光客の増加が見込まれます。本格的な訪日旅行再開に向けて、受け入れ体制を整備しておくことで田辺市での満足度をより一層高めたいと考えています。日本を訪れる方たちは地域の皆さんとの交流を楽しみにしています。市内で外国人観光客を見かけた際には、本市で紹介している対応例を参考に、ぜひ声をかけてみてください。それがおもてなしとなり、地域の魅力向上につながります。また、観光客との交流は住んでいると気づきづらい地域の意外な魅力を知る機会にもなります。交流を通じて、改めて地域への愛着を育んでいただくとともに、その魅力を地域外の方にも伝えていただくことで、どんどん田辺のファンを増やしていってほしいです。観光振興課、坂田ニーナ。